サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、日が燃える、足富慎吾、カーズ ST でお送りします。
2014年7月の太田与太編集室。
サンキュー達夫です。
日が燃えるです。
足富慎吾です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで今日は国さんがいないのでね、ポンコツ4人衆でお送りしたいなと思ってます。ダメオタポンコツ4人衆で、
してんので、はい、
国さんが忙しいんだよね。
ねえ、
なんか今回もちょっと来られないということですね。はい、まあ、あの編集部、編集室ということでね、はい、いろんなメール紹介したいと思いますが、まずこの1話、うん、まあ、6月で終わった番組いっぱいありますんで、うん、まあ、ちょっと最終回特集ということで、ね、うん、いろんなあのお便り来てますんで紹介したいと思います。
はい、
大阪府熱文字ネーム石畳歩くさん。もうよくわかんないです
元ネタがね、見えない、見えづらいです。
私めの推薦したいこの1話は、僕らはみんなかわいそう第12話、1期目の最終話です。カズさん、ご覧になってました？
見てました。面白かったです。
まるでスタッフが熱文字を聞いていたかのようなタイミングでオープニングエンディングをきっちりとやる、
はい、
1期最終回だから、うん、と気取らずにいつものオープニングとエンディング、まあ、これ松崎くんがねオタクべきべきで言ってたやつですまるで来週もまた同じ時間にテレビをつけるといつものように同じかわいそうが始まる、そう錯覚させられるような原作に忠実に、かつアニメでできる表現を出し切った一期最終話でした。そして見終わって気づくのです。あれ予告ないと。僕はバカだからリツかわいいとしか言えませんが、この12話を最後にして至高のこの1話と声を大にして言いたかった。 PS、早瀬中也やっぱり僕の初恋だった。あと番組のオーガスにすごい期待していたことも思い出します。ありがとうございます。
確かに来週もまたあるのかもしれないって錯覚させるっていうのが分かります、うん、オープニングエンディングがいつもみたいに。
どうでしたか、部費部部長 の,
あ, のあえて特別なことをやらずにこの日常が続くかもしれないところに実はここで終わりというところを気づかせてくれたってことですよね。
確かに、ね、は
い、ベストエンドだったと思います。
ちなみに、カズ部長は、はい、かわいそうだと誰ですか？
僕リツ好きですね。
ああ、やっぱり感じちゃいますね。やっぱみんなが好きなものはちゃんと好きってことなん
ですね。そうですね。まあ、あの作品で言うと
ハンバーグってこと
ですね。ハンバーグ、そうですね。
はい、僕もエミさんです。
エミさん。
はい。
続きまして熱文字ネームギエロー記者さんからいただいておりますよ。記者さん、ギエロー、今月は彼女がフラグを折られたら最終話、彼がフラグを折られたらがとにかく最高でした。がおられ、ご覧になってましたか？
はい、見てました。
終盤に入ってまさかのバトル展開となっていきましたが、この作品世界の真の設定と不遇を囲っていたソータが死亡フラグを背負うのに背負った、あ、至った過去話を見た上で、彼女たちのソータに対する献身ぶりを見ていると感動の波が止まりませんでした。最終話で仮想世界の存在であるヒロインたちを敵の攻撃から必死に守っていたソータがヒロインたちに助けられるシーンは、自分の心をプラスの方向に変えてくれた、世間的には評価されなかったり無価値なものと判断されているものが最後は自分を救ってくれるという構図は、まるでアニメや漫画、ゲームなどを愛するオタクがそれらの登場人物から君は一人じゃないと励まされるという図式にも見えるようで、オタクの末席にいさせてもらっている身としては本当にオタクやっててよかったなと心底感じさせてくれました。最後に現実世界に戻ったソータが現実世界のアカネちゃんを仮想世界にいてのみ存在したフラグを見るという能力、まあ、本当は現実では使えないはずなのですが、その能力で救うというのも1話からの積み重ねが決して無駄ではなかったことを示しているようで素晴らしかったです。しかもそれが彼女がフラグを折られたらというタイトルの回収にもなっているというのもまたうまい。いかにもハーレムものとして始まったにもかかわらず、最後にはちゃんと一人の女性を選んだところとかも編集長さん的にも留飲の下がったところではないでしょうか。 それでもワンクールに話を詰め込んだことでかなり大雑把なところや説明不足なところもありますが、この彼女がフラグを折られたらは今後も私の心に大きく足跡を残す作品になりそうなのは間違いないです。エンディングの作詞を畑明さんが担当されているところとか細かなこだわりが散見されていたのも良かったですということで、ギエロ記者ありがとうございます。
素晴らしかった。
素晴らしい。これはアニメスタッフに言うべき感想じゃないですか。素晴らしい。僕らより素晴らしいです、うん、
別の編集室の蓋を本元の方
に。でもどうですか、僕はやっぱ最後に一人を選ぶっていうのは割と好みなんですけど、はい、まあ、松崎的にはなぜだということ
ですが、でもガオラレには合ってるエンディングだったと僕は思います。僕もハーレム主義者ではあっても、うん、あのオチはすごく素晴らしかったんですよ。
部長がそういうのは間違いない、
ね、ハーレムものに見えるものっていう感じではありますけど、うん、やっぱり
どうですか、やっぱあのガオラレバカにしてたら意外といいアニメだった的なのあるじゃないですか。なんかどうしてこういう感じでしょと思ってたら意外とこういう寝首かかれるタイプ結構あります
ね。寝首かかれる。
いやいやいや、その大ミナラも言ったじゃん、はい、大ミナラにいいエンディングが
あって、そうです、最終回 あの美容室プリンスの主張がいいこと言うから、はい、ちょっと泣きそうになっちゃう。
そうですね、僕もこれあのチョコ室見てた時リアルタイムで感じたから、チョコ室ごときがなんでいい話やってんだよっていう、あの嬉しい裏切りね、嬉しい裏切り。
そういうふうに言うとミック見てたんだろうと思って、
そうですね、
甘く見てたということで、
続きましてフグスタイル記者この1話、今月はやはりピンポン最終回、この上なく満足度です。これはねちょっとやばかったです僕、まあ、どうなんでしょうか。ピンポン比嘉さん見てました？
すいません、まだ見てないです。
まあまあまあそうでしょう。なんだろうなんだろう、オタクにはあんま響いてないの、ピンポン。
例えばで漫画も僕前もました、読んでました全部。
いや俺漫画も読んでるし、いやいや映画も読
んでるし。描き切ったんですか漫画を、最終回まで最後まで行ったんですか。
あもうあの、まあ、見てくださいとしか言えないわ。
本当にそんなに動くの、
うん、え僕原作知らないんですけど、はい、あのすごくハマりました。
あ本当ですか、カーズさんが、はい、可愛い女の子は出てこないの、
確かに僕ツイッターで、まあ、全然女出てこねえじゃねえかって僕ずっと愚痴ってたんですけど、あのでもすごく面白くて、僕やっぱチャイナーがすごく感情移入して、
公弁が良かった。
そうなんですよ、あそこは彼にすごく感情移入したんで、
救われた。
そうだからね、
本当に救われた。最後本当最終回見てよかった、うん、あの実写映画でも、うん、漫画でもあのこうってなんかもう本当にかませ犬感半端ないんですよ、
うんうん、かませ犬でしたね。
すっごい強いみたいなのがあって、でも結局ペコスマイル負けてくみたいな、うんうん、もう最終回でちょっとなんかこう、あよかった、やったじゃん、
うん、
レンガやったじゃ
ん、
そうそうそう、ありましたよね。
結構そのあたり熱く、あのお母さんとのなんか、ね、うん、思い出話とか結構差し込んでくるじゃ
ないですか。よかったあれ原作ないから。
あそうなんです
か、原作ないから。
あれないですか、
原作なかったの、
新幹線。い
やだ今回湯浅監督が一番分厚くやったのがこう、
あやっぱり
と、風間、風間のサイドストーリーと、あと回一番最初にスマイルに負けるあの旅行に出ちゃうやつ、
あ
が最終話まで出てくるんですよ。最後よく見るとペコがあの海外でやってる時の観客席にもいるんですけど、あのペコをずっと追いかける人になってるんですよね。で多分この3人が原作にいなくて岩佐監督が割と掘り下げたキャラクターなんで、コウと風間は本当に分厚くなったんですよ。ユリエっていうキャラクターが出てきたりとか、
はいはい、
あれ原作にいないんで。
原作はないんですか、
う
ん、
そう、あとお父さんのこととかもう、あの原作だとあの小泉先生っていうあのスマイルのコーチ役と、
コーチの
あと卓球田村のババアと、はいはい、2人だけなんですけど、あともう1人風間のお父さんっていうのがアニメに入ってきたじゃないですか、はい、
そうですね、
あの三角関係っていうのもなかなか良かった。
あれもじゃあ原作ファンも満足する。
だからあそこでそ、あの風間のお父さんに小泉先生が久しぶりだった時におい卓球やろうぜって言うんですよ、はい、であそこって多分将来的なあのペコスマイルの関係であったりとか、
そうです、
ね、やっぱ男同士の関係性 そのスライド、うん、あ今後この人たちこういう風になっていくんだなっていうのが、
要はなんかそのダメージのあるかもしれない足を親友の攻めるのかみたいな、あそこですよね。
そうそうそう、よかった、
ふっときます。あれは本当にあの萌え豚の僕もすごく満足した
萌え豚の僕もっていう前を言ったのかどうか分かんないですけど
僕にも響いたと。
見る映像見る映像新鮮すぎて、
ちょっとすごかったね。
ちょっと人に説明できないです、
できない。
でもなんかあの これは自分が説明不足なところがあるから説明できないのではなくて、説明されちゃいけないのかなって思った。説明するような言葉がない。
名言風な感じ。
いやでもね本当にね、まず風間ペコ風間戦っていうのはすごかった。まず準決勝、インターハイ準決勝の風間が負けるシーンがある、うん、試合があるんだけど、もうそこは本当色とか途中からなくなってくるんだ、ね、で風間の内面世界フィーチャーされていって、でもスピード感のある映像がワンカットでずっと続けられてて、
ワンカットでしたね。
ちょっとうおーって本当に言った感じ。あれは本当ちょっとやばかった。
演出の斬新さもすごかったですよね。
で、決勝のペコスマイル戦に関しては、うんうん、実写映画ではフェードアウトして分かんない感じになってたんだけど、アニメではもうバッチリ やりました、
ね、勝敗を決しましたね、うん。
なんでヒーロー論としても面白かったし、もう本当に卓球シーンもすごかったし、なんかもう本当素晴らしかったんですけど、この上もない最終回、はい、いやこの方はですね、フグスタイルさん、アニメの解釈であるスマイルのロボット化、最終回まで引っ張り雄たけびと共に血が通うシーン、ラケットまでに血が通い、直後ペコの行くぞスマイルからの打ち合いで涙を抑えることはできませんでした。ドラゴンの祖父の人間らしさ、映画見の卓球との再会、原作改編の川に投げたラケットを最後に回収し再び解き放つし、アニメでの解釈を分かりやすく、そして気持ちよく伝えてくれた作品でした。自分は本来ジョジョ好きで、ジョジョのアニメ化ももちろん楽しんでいるのですが、ピンポンのように噛み砕き、なおかつアニメとして見せてきたことには、正直こちらに軍配を上げてしまいました。原作改編という問題はアニメ映画実写といろいろな作品で語られる点ですが、今回のピンポンは一つの完成形として見ても良いと思いました。フグスタイルさん、ありがとうございます。
新キャラ挟み込むってなかなか勇気いりますよね。普通に考えたら
ピンポンに関してはね、まだまだ来ております。胸騒ぎ続くさん、今回は一作品について短いながら万感の思いを込めて送らせていただきます。この1話行間の違い編ということで、ピンポン第11話血は鉄の味がする最終回ですね。1996年の漫画が詩だとすれば、2014年のアニメは小説、同じ名前を持つ2つの作品のニュアンスについて思い巡らせていると、そんな結論にたどり着きました、という以上。確かにそうなんです、
みんなに響いてるんですね。
そうですね、ピンポン第11話血は鉄の味がする、確かにこのサブタイトルからね、やっぱスマイルがロボットだったんだけど最後人間になるっていうのはちょっと意味がある。絵コンテンツ湯浅正明監督、作画監督伊藤信孝さん、音楽牛尾さんということでね、もう一方なでこスマイルさん、ピンポン第11話血は鉄の味がする、
あこの方も
やっぱり、私がこれまで見てきたテレビアニメで一番面白い作品でした、大好きです、生きててよかった。夏の終わりに発売のブルーレイが楽しみです。俺が買わずして誰が買う。最後に一言だけ、あの頃に戻りたいとは思わない、でも時々思い出すんだ。部活やってた人
ですね。
同じく、なでこスレイブさん、ピンポン第10話ヒーローなのだろうが、ね、この方多分同じ方ですね、若干名前変えたんでしょう
ね。なので、
まあでもヒーローなのだろうがもう良かった第10話、
別に一番を言いたかったん
ですね。もう音と光の素晴らしさにしびれるばかり、私はこれまでこの作品のテーマは愛だと思ってました。ですが今回ペコがドラゴンに愛してるぜと告げるあたりで、ああそうか、これは自由がメインテーマだったんだと強く感じました。スマイルのヒーローの歌がいつしか BGM となって流れる中、2人羽を伸ばして戦う B パートが大変素敵でした、ということでいただきました。まあ、やっぱりちょっとね、このような、まあ、ピンポン
今すぐ帰ってみたいです
、ね、いやすごかった
今すぐ見たい、
すごかった、本当に
結構熱文字のリスナーの人って作品やった時に分かれる
の
に、
ね、
女が出てこないって言って愚痴った僕は、
もえ豚野郎のカード
やろう、いらない
ですよ。
いやでも本当に 僕ムシッシュとコンチは、はい、あのピンポンの2つは別格で、
ちょっと別格でしたね。
草冠の萌えがないのにすごく興奮したということで、すごく評価、うん、評価対象外なんですか、
まあまあ
評価できないところ、
意外とちゃんとした作品もご覧になってる、
意外とじゃないです見てますよ、
はい、いやでも、ね、でもよかった、
でも熱文字リスナーこんな響いてるんですね。
そうですね、
すげえ見てますね。
俺だって終わったのが信じられなくて、木曜日妄想、僕あのピンポン12話見ちゃいましたあれツイートもしてたんです
よ、この流れ、この流れ、
ピンポンの第12話見ましたからあれあの僕が見たピンポン12話は、はい、あの小泉先生が亡くなるんです、
あの後、
うん、あのスマイルの違う、またね最終話すごかったのが、スマイルが子供たちに教えるんだけど、はい、エブリワンとかってやっぱ英語使うの、うん、これ小泉先生のね、小泉イズムがちょっと入ってるんです、
継承されてます
ね。で最後あの小泉先生が自宅で、うん、今日は誠が来るからってちょっと、うん、ミスター月本じゃなくて誠ってちょっと二人の距離が近くなった的なで風間ともうスマイルは卓球やんねえのかなみたいな感じで終わるじゃん、
うんう
ん、だけどこう小泉先生が亡くなって、はい、お葬式に、うん、そのなんとペコが海外から帰ってくる
はい、はい、
それで卓球田村に夜行くと、うん、ペコがずっと卓球してるわけ、そこにスマイルが帰ってきて、うん、でそこでペコがスマイルに卓球やろうぜって言うの、
おーおーおーおー、
だこれは小泉先生が言ってたことだ、
はいはいはい、
風間の、
はいは
いね、お父さんだかおじいちゃんだか分かんないけど、だからそこにやっぱ二人の関係が小泉からちゃんと小泉風間からちゃんと引き継がれてるというところはやっぱ見てほしい。それでスマイルはもう一回競技をねやり始めるっていう、はい、多分これブルーレイに入ると思う
マジで
入ってないんですかこれ、
公式だから公式だから、
たとそのアンテナしか受信してなかった、
いやいや俺チョコシスの時も108話まで見たところ
、このままいくと
そう
ブルーレイボックス
一本も108話まで行くの
ピンポンも行きますよ、
続いて、愛知さん、愛知記者からいただいております。ラブライブ12話見ましたか、ちょうど今録画したのを3回見終わったところでこのメールを書いています皆さんも当然見ていただいておりますよね。
12話、
ラブライブ本戦での新曲キラキラセンセーションからのアンコールでの一期オープニングの僕ら今の中で、うん、一期のオープニング映像がまさに本戦アンコールだったのですね、うん、もう完璧ですね、感動して目から汗が滴り落ちていましたが、アンコールの一期オープニング完全にやられました、うん、こっちがよしってガッツポーズしてしまいました。すでに話も終盤ですが、最後までミューズと一緒に走り続ける覚悟です。それでは来週のラブライブまで全力で働きます
いいですね、
あそら12話見終わった後のテンション
そうですね、同じく愛知さん、12話の前11話にもメールいただいてくる
ラブライブ、
ゲストの皆さんニッコニコ、いやいやニッコニコニーと、
ニッコニコニー、
最近はワールドカップと深夜アニメを録画を駆使しつつ見ている毎日です。そんな中見ましたかラブライブの11話、すみません深夜におっさんが号泣してしまいました、説明はいりません、絶対見てください、見ればわかります、青春なんですよ。熱文字リスナーさんでラブライブを途中で切ってしまった方もいると思いますが、ぜひ11話見てください、うん、思いっきり泣くこと最近ありました、たまには思いっきり泣いてもいいんですよ。来週は12話最終回過去多分ですが、深夜におっさんの泣き声が聞こえたらきっとそれは自分です来週が来たらラブライブが終わってしまいます、来週が来るのが怖いです、来週も思い切り泣きたいと思いますということで11話12話続けてみる、
あーよかったですよ、
ラブライブはよかったよかった、そうね、
12話だ、いや僕もなんか 2,3 回ぐらい見ましたけどあのあそうキラキラセンセーションからアンコールで僕ら今の中で流れる時に、うん、あの衣装は違ったんですけど、うん、そこ全く気にならなかったそんなの本気ない
、いつ着替えたのみたいな、
そう気になってるじゃん、
そういう問題
で気づいちゃってるじゃん、
そうどうでもいい
アンコール用にね、
気づかないふりをして
る、持ってたって一瞬で着替える技術持ってるのいいじゃん
そうなんですよ、
僕はあのミューズっていう名前を残すか残さないか問題をみんなで語り合ったところがやっぱりちょっと2期の最大の山場でした ね、
そうだね、
でほのかの出した結論がなったわけじゃないですか、うん、まあ、僕もそこで号泣してると、
確かにね号泣ですよ、そうほのかありがとうっていうことですよね、
アリサとか 妹図がね2人が気づかせてくれるんですよ、うん、そこに、まあそこはね心に染みるいいシーンだった、
でかいですよね、スクールアイドルだと卒業したら どうすんのかって、
そうだよ、そこから増えなきゃいけない、部活ものじゃないですか、やっぱそこって先輩が卒業した後っていう、うん、でも2個ってすごいプロ意識が高いから、うん、あのメンバーが脱退しても名前を残すっていうのが、うん、僕すごくそこで2個先輩すごく株上がった感じがし
ますから、ね、うん、まあ別に株が上がったところでね、別に彼女は喜ばないと思うん
ですけど、僕の評価が上がったところで彼女は別に喜ばないと思いますけど1ミリもね
比嘉君は今期なんか面白いのあった？
特に今期は定休のベストセレクションが面白
い。定休ベストセレクション、
ドギモを抜かれました。
あれ裏切られませんよね。
あれ裏切られ
る。定休なんで。
いや僕定休デビューなんですよ。
え、定休超面白いです。ずっと言ってたよ。
散々言ってて、クイーンさんも言ってて、うん、逆に僕は圧が強いと見たくなくなるんですよ。
う
ん
う
ん、
いいわもう。
じゃあピンポンも見なきゃな。
そうだ。ピンポンは帰ってすぐ。ピンポンはもうその超えたんで。
それは超えた。
一晩で全部言います。
でも定休はいいところ目をつけてるんで、ぜひ。
そうですね、
できれば全部見ていただき、まあ、ベストセレクション気に入ったら全部一気見ても
それでその後一気見ちゃいました。
ああ、そうですか。
ちなみにシドニアの騎士とあのセレクターインフェクテッドウィークロスに関しては別でもう特集で収録しましたんで、ちょっと翌週あたり楽しみにしていただければなと思います。以上この1話でした。
熱文字
ブヒブ、はい、やってまいりました、
はい。
なんとですね、実は今日はオールスター夢の共演なんですけど、あのブヒブの部長とですね、はい、師範が揃い踏みというのが、
本当だ、
そうだ、
初めてですね、
初めてなんですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本物だ、
初めまして。
本当だよ、
初めて見た
部長さん
だね。本当だよ、
本物だ、有名人だ、有名人だ。
まるでこのゴリラを見るこの動物園の状態ですか、これは。
そうですね、2人会うの久しぶりだったんです
か。何年ぶり
ぐらいです。
あのでもおかわりなくて、
だいぶ気抜きましたよね。
痩せましてめちゃめちゃ。
あ、そう、比嘉君痩せた、
うん、あのものすごい太ってるイメージだったんですけど、超激痩せして、
夜食べなくなった
病気から、はい、あ、そうなんですか。だから健康的に痩せていいじゃないです
か。今日も見舞の通り炭水化物は食べないようにしてます、ね、
あ、そう、今そういう感じなんだ。
はい、ダイエットとかにハマってまってましてです
、ね、ハマっちゃったんだ。
いいことです。別人みたいに痩せて心配になりました、ね。
大丈夫です、大丈夫、
病気かなっていう。
じゃあ、ブヒブ、理想のあの子とのあの妄想、
師範と部長が揃い踏みでブヒブを切る、
なくなりますよ今日は。
じゃあまずはこの方いきましょう。熱文字ネーム、シモピーさん。
聞いたことある。
聞いたことある。毎週宮永咲ちゃんとの、
あ、そう
ですね、
さっき前で蒸れちゃうんです
ね。シモピーさん、
はい、師範と部長と同じぐらい有名人。
そうですね。咲っていうね、あのアニメーションの、
はい、マージャー咲ちゃん、
うん、ね、咲ちゃん、はい、まあ、そうですね、部長と師範ぐらい有名な人ですよ、ね、もう一応ね、
あれさっきと付き合ってる人でしょ。
そうそうそうそう、さっきと付き合ってる
人。そこで言う
の。足止め
ぐらいの、ぐらい
の足止めくん、いい合いの手ですね。ファンですね、ブヒブファンです。
ありがとうございます。
この間宮永咲ちゃんと一緒にメガネを買いに来ました。その比嘉君は目をつぶってますね。
毎回このコーナー目つぶっていくんですよ。
私も彼女も視力が悪い方ではありません。ですが伊達眼鏡をかけているさきちゃんがどうしても見たくて、私のリクエストに付き合ってもらいました。
いい彼女だな。
2人でいろんな眼鏡をかけ合いながら、最終的にさきちゃんには2本の眼鏡をチョイス。1本目は赤いフレームのちょっと派手めなもの、彼女の私服が地味めなので眼鏡がいいワンポイントになっています。2本目は銀縁でフレームが細いタイプ、彼女の聡明さがより際立って見た目はより文学少女っぽくなりました。どちらのメガネも彼女の魅力がより引き出されていてとても似合っています。しかしこんな可愛い姿、私が独り占めしたという欲も出てきたため、学校やマージャン部の大会ではあまりかけないでほしいって思わず伝えてしまいました。彼女は私のわがままも優しく OK してくれたので、晴れて彼女のメガネ姿は私だけのものになったのでしょう。来月はいよいよ夏休みなので海かプールに出かけるつもりです。彼女はどんな水着を着てくるのかな、今から待ち遠しいです。終わり。
うわ、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと
ちょっとどうぞ。
どっちのメガネ選んだの。超気になるんですけど。
だから両方でしょ。 両方ってことです。今安いから1本安いから
伊達だとね、
麻雀で勝ってばいいから
。下北さん
ギャンブルダメ、ギャンブル勝ってちゃダメです。
こんだけ僕の声揺さぶのと思っちゃって言わんつで終わったみたいな感じ
っていうか、早原氏何でも似合うって言いたいんだろ。
そうそうそう、
おのろけがすごい、
惚れてる女には。そう、おのろけどすごいです。
部長どうですか。
僕評価したいのは、はい、自分だけのものにしたい願望強いです他の人の前では書けるのみたいな、そういう彼氏のわがままはいいと思います。そうですね、
ちょっと独占欲が
強い、独占欲強い。
だから俺らアニメで見てもさきちゃんがメガネかけてるとこ見れなかった。
あ、そういうことか。
これシモピーのせいなん
だどういう風にこうメガネかけたかって、僕今いろんな妄想2パターンにして、さきちゃんがこうあっち向いててっつってシモピーに行って、いいよって言ったらメガネになってるのを見てシモピーがびっくりするパターンなのか、もしくは逆にシモピーがさきちゃんにさきちゃんと目つぶっててっつってこうメガネを自分でこうかけてあげて、で目を開けてごらんみたいな、こういうからね、とこうターメンさんのパターンみたいな
感じ、はいはい、
で、はーっていう驚きな顔を楽しんだのか、どっちなんだろうっていうの。
これは師範対シモピー、シモピーの勝ち。
シモピーさん負けちゃいました。
今のはだからこういう CG が欲しいわね。
あ、なるほど。
何度も言います。プロットを追いかけすぎるんです。出来事を追いかけすぎる。俺らが欲しいのはシーンだと。もっと具体的なね、サキちゃんの仕草全然伝わってきません。この人の独占欲だけが伝わって
くる。お互いに眼鏡掛け合いましたっていう一文で、うんうん、あれですもんね。
ただは、まあ、優しく OK してくれたさきちゃん、なんとなく想像つくんです
けど、はい、ね、
やっぱこう実際選んでる時ね、はい、今言った師範のような、やっぱ師範代ともなるとこの辺までね CG 具体的なわけですよ
CG 回収。
そうでしょ、シモピーさんが たまたまですよ。
今だけでも2種類の CG ありましたよ ね、 そうですね。回収するには2パターンのルートはやっぱこのパターンこのやっぱさすが
何周もこうこのね螺旋を僕は行きたいですね。
そうですね、
ギャルゲーマスター違うなやっぱ
まあ部長からしてみるとね、そのメガネに何をかけるのかっていうところをね、まあ、かけた上に何をかけるのか、
ね、R18 的な感じ、
練乳的なね、
練乳的な、まあまあベトベトしちゃう
続きましてちょっとね長いやつですけども、
はい、
胸騒ぎ続くさんからいただきました。
はい、
ね、達夫編集長、国キャップ東藩、そしてゲストおよびスタッフの皆様、こんにちはと。
こんにちは、
ね、まあ、国さんいないけどすいません。先日の大きく振りかぶっての件大変失礼いたしました。この方はですね、大振りのみんなが出てくる妄想、あのチームの会話全員分、
はい、
すっごい長いメールで送ってきてくれたんですけど、うん、自分が出てこないという
まさかの前回
普通の同人じゃねえかっていう話出てきたんですけど先日の大きく振りかぶっての件大変失礼いたしました。ボーガのあんまり自らが消えるという手たらく面目次第もございません。改めて前提を踏まえた上で部費部に再トライしたくお便り差し上げました。新編集版のオンエアを祝す意味と少し気の早い納涼企画として毛色の違う部費部を目指しました。なおこれまでの習いで今回もテキストファイルでお送りしますということで、また分厚い内容をはじめ、部費部部員名簿バス的に加えさせていただければ幸いですということで、また長いやつ
本当だ。
ただこれも自分は出てこないんですね。ただ二人称小説になってます。誰もがログインできるあなたという認証ですので、はい、これはじゃあギリ政府としてちょっと読みたいと思います、
はいはい、
大変どうしよう。彼女の叫びはあなたの心境そのものだった。慌てていたのだろう。スーツの脇腹から下腹部へ広がっていくコーヒーのシミを彼女は脇目も振らずハンカチで抑えようとしていた。その手際の良さに反して下腹部に触れられ気恥ずかしさを覚えたあなたはとっさに彼女の手を取った。あなたと彼女の目が合うまでの間携帯端末は彼女を呼び続けていた。それがあなたと常森茜サイコパスの出会いだった。茜ちゃんですね。サイコパス
ちゃんですか。
うちの花沢が
そうです、ね、
はい、やってるやつです。
御社の花沢
これはだからコーヒーをかけてくれたわけですね、はい、かけてくれたっていう表現もおかしいんですけど
おかしいですね、
自分にかかってて、はい、まあ、ちょっとやらしい、
はい、
もうよくあるやつです。
はいはいはい
数日後クリーニング代を名目にあなたは常森と再会した。スーツ姿も初々しい新入社員のようにも見えたが普段着の彼女は一層幼く見えた。平謝りする彼女をあなたはさしたる理由もなく誘った。 常森さん、立ち話もなんですし、どこか入りませんか。臨時収入があったのでおごります。それに今日はコーヒーこぼれちゃっても大丈夫ですから。世間話の最中、彼女の職業を知ったあなたはダークブラウンのスーツで手元のコーヒーをこぼしかけた。監視官、目の前にいる女性が法の執行人とはにわかに信じられなかった。意外ですよね、よく言われます。体のこわばったあなたに常森は苦笑いした。一方、あなたの職業も彼女を驚かせた。セールスマン。体質、思考、全ては当日の気分。シュビラシステムによって個人に最適の一品が当てがられる時代に、昔ながらの訪問販売が成り立つのか。常森の疑問が言葉になるより先にあなたが口を開いた。システムに不満はないけど物足りない、そういう方は意外に多いんです。けどシステムありきの生活に慣れすぎて、別の選択肢を自分でデザインできなくなっている。そういう方のサポート、いわばシステムのバッファーですね。ここまで言うとあなたはわざとらしく咳払いした。お客様満足度ナンバーワン、安心安全のお取引、気になる方は今すぐご連絡を。よく通る声と流暢な口調に周囲の視線が集まった。ドギマギする常森に出会った日のことを思い出し、あなたは笑った。それからあなたたちは折に触れて時間を共にするようになった。あなたは自他共に認める多忙だったが、常森はそれ以上だった。昼夜問わず構わず常森が呼び出されるたび、自分の仕事、そして彼女に告げた何気ない嘘についてあなたは反芻していた。あなたの嘘、あなたは顧客の満足を一度たりとも確認したことがなかった。顔も知らない依頼人は仕事が終わればそれきり、対面する取引相手はクレームをつける間もなく物言わぬ姿になってしまう。寮が質を鳴らした仕事はルーティーンになった。もうタイムトライアル以外にモチベーションが見当たらない。常森あかりと出会ったのはそんな時期だった。あなたの取引先を常森が遅れて訪れる。常森があなたの仕事を眺める。意図せざる形であなたと彼女は秘密を共有することになった。常森を意識したあなたは次第に自分の仕事を彼女宛ての置き手紙のように感じ始める。いつしかあなたは手紙の文面に凝り出した。かつて公安局刑事課なんとか係が手掛けた事件を調べ、そのタッチを取引先に残す。しばらくは半信半疑だったが、呼び出しに反応する常森の態度がある時期を境にはっきり変わった。あなたは輪をかけて文面にこだわるようになった。あなたが仕事にやりがいを取り戻すと、二人の時間はいよいよ減った。しかし不満はなかった。あなたが常森を、常森があなたを互いに思い合っていることに疑いの余地はなかった。監視官常森茜の優秀さをあなたは身をもって感じていた。二人の時間から常森が抜け出すたび、二人の距離が近づいていく。はじめ配達に1週間かかっていた手紙は今やメールとなり、1日と間を置くことなく彼女の手元に届いていた。あのごめんなさい、端末の静かな明滅に常森の顔が照らされている。しょうがないよ、仕事なんだから。彼女にあなた以上の理解者はいない。けど今度は茜ちゃんのおごりね。次の約束をすると申し訳なさそうに常森の顔が緩んだ。常森が席を立つとテーブルの上のワインが波打った。グラスの中を行きつ戻りつするワインを見ながら、彼女と出会った日のことを思い出し、あなたは笑った。以上です。
以上。
どうでしょう。まず長い。
長い。
まず長いですね。
読むのお疲れ様でした。
もうこの長さは多分今後読みません。日賀君途中からついてこなかったもん。
いやいや、なんでない。いやいや、なことないですね。
これ何度も言います、
はい、
これブヒブはあのストーリーを追うことがメインのコーナーではありません、
うん、
シーンです。あの、うん、CG を回収したいです。ここがだからアニメ界がやってる萌え話と若干違うと思う。
そうですね、う
ん、シーンが欲しいんです。ただ萌える、だ序盤入り良かったですね、
シーン。
コーヒーをぶっかけ
られ られる
で、まあまあちょっとスーツ姿もじゃない常森さんが出てきて、みたいな、そういうね、普段着の彼女は一層幼くて、うん、この辺ちょっと
でもこれギャル系だとまだ立ち絵だと思うんですよ。
立ち絵ね、確かに、
まだ立ち絵、イベント絵ではない感じしますね。
部長、これはどう評価したらいいですか。
あの、まあ、長いこと以外ですよね、
うん、長いこと以外
もうちょっと予約してほしいなって。
予約してほしいっていうのはあります。
あとやっぱ最後に決めのシーンをその CG としてほしいってことですね、僕ら。
確かに
イベントとしてなんかもうちょっと最後にバシッとオチが欲しかった。
ちょっとワインの波を作るあたりちょっと中二感もあったんですけど、師範いかがでしたでしょうか。
僕そのね、自分にもしも自分に置き換えたんですよ、うん、このキャラクターを、うん、こうワインをぶっかけられ、うん、こういうのぶっかけて、
はい
普通あちあちってこう
なります、ね、
外すやつから、ね、でも途中でやばいあれ外したこの開け中にはプリキュアの T シャツだと思ってやべえどうしようどうしようっていうところでも向こうはもう焼き戸してますよこっちもイエーってビーってやったらもう僕の気は前にと目が合っちゃうんですよ、うん、あっちゃうでそこでみんなね
比嘉君はだからまず気まずい思いをしたいんだよね
したい
です、ね、油汗かいてでも、はい、茜ちゃんはどうですか例えばプリキュアと目が合った時どういうリアクションしますか
はぁーって言って
それは引いてるんですか
それ多分僕的にはこれで引いてると思うんですけど専門さんはなんか僕そういうのを刺してはぁーって言ってくれたみたいなな
るほどね、まあ、慌てる様子とか
その花沢ボイスでいいはぁーは
そのリアクションがどうなのかを我々は知りたいわけそうです
そうですね
じゃあ今度短いのいきましょう、はい町田市社楽祭ジョニー記者ピンポンの佐久間学ぶ、まあ、悪魔ですね、はい、悪魔と飲んできたので報告しますこのことはあの緑間くんと一緒に下校したりとかです、ね、あと男として男キャラと割とあの、うん、いろんなことをしてくれる、うん、お互いの子供が通う保育園の保護者会で仲良くなった僕ら、うん、あなるほど数年後ですねこれ
すごい
ですねそのまま地元の飲み屋へ繰り出しました、はい、悪魔は飲む前はヤンキーのようにあたりを威嚇していましたが、うん、酒が入ると一気になよなよなよしくなります泣き上戸のようでヒーローになりたくてもなれなかった過去と未だに決別できていないこと自分の3人の子供が3人とも乱視であることを親として申し訳なく思っています卓球が好きで好きで仕方ないことなどを涙ながらに打ち明けてくれましたあまりに悲しいことばかり言うのででも悪魔の子供たちにとっては悪魔がヒーローなんだよと声をかけると目に涙をためておチョコを飲み干しむせび泣いておりましたついに泥酔し店で寝込んでしまう悪魔彼の奥さんに頼んで迎えに来てもらい引きずられながら店を後にしましたちょっと酒癖が悪いけどいいやつです
恋愛ではなく友情を掘り下げましたよね
こういう方向性あっていいですよ、ね、あなるほどあのやっぱ居酒屋で、はいね、管巻いてる姿はやっぱちょっと目に浮かびます
ねかなりこれブヒりましたね
かなり
ブヒり僕これめっちゃブヒりましたね
これはどういったポイントが
ギャップ、まあ、ップまあそういうパターンだったらねそのままでは面白くないからそうなると思いつつもね実はこの言葉にされたら
確かにね
ちょっとブヒりますね
確かにねまた3人の子供っていうのがリアリティ
やるんですよね
なんか佐久間三兄弟とか言われるんだろうなみたいな
そこまでイメージ想像できちゃう感じしますね
はいはいはいはい
どうだったでしょうか
いい妄想だったと思います
こういう妄想欲しいですよね
欲しいですね、
だ実際どういうシーンでどういうリアクションするのかっていうのが欲しい、う
ん、むせび泣く姿がねすごい見えますもんその絵面的に
ちょっと今の話聞くと佐久間って三平さんと被るんですよその受けキャラっぽい感じがありますよね
そこです
女性からしたらもっとこれごちそうなんでしょうね
チンピラ風総受けキャラです
よね見た目怖いって
なるほどなるほど怒られますよ
というわけでね以上部費部のコーナーでございました部長どうでしたか師範初めて
あの師範の妄想力が半端ないというのと、うん、この身振り手振りで実際妄想する姿を見たら割とキモかったみたいな
割とね
割と動画として見るとかなりきつかったなっていうのはまず、
そうですね、確かにタレント的にあのオンエアギリギリアウトな人
そうなんですよそうテレビ
アウトじゃないよ
でもテレビの CM とか出たりしてましたよ
ね出てるんですよ
あれは法の曖昧の改革と推進されてる
っていうことですね MX だけど確かに
どうですかカズ部長
いやさすがですねあの私もちょっとあの、ね、何ですかこの美少女が出るのが少なかったんで、うん、あったらもっとカズ部長
なるほどね
色々
確かにねあの
僕の得意はやっぱり萌え美少女なんで
一応今期の俺の嫁に関してももう話していただいて
あそうなんですか
今割と抜け殻感あるんですけど
あの18禁になっちゃうん
ですねそうなん
ですね比嘉君東藩にちょっと伺いたいんですその幼女の魅力そのやっぱりですね部長はやっぱ幼女が好きらしいんです
いや違いますあの
ロリコンらしい
ですロリコンではない
ロリコンではない
ただ好きになる女がなぜか頭身が低かったりとかなぜかなんか JC だったりとかJS だったりするケースが多いってだけなんで健全ではあるんですけどね、
うん、健全じゃない
ですね幼女は単品だけでは実はそんなに燃えないんですよ幼女となんとかっていうその関係性で 特に一番僕のアニメで燃えた幼女シチュエーションっていうのは、2人がプリキュアスプラッシュスターの中の、ね、ミチルとカオルいたでしょ、はい、の、 あの、髪長い方のカオルとかちょっとちょっと同士なんですけど、それが、あの、サキちゃんの妹のパン屋さんの、ね、妹のミノリちゃんっていう子と、こういるんですよ。その子に懐かれるんですよ。
そうで、 あった
でしょ。すごい無表情の人間性持ってない人間が幼女と絡むことによって
人間性を取り戻していく、
取り戻していくんですよ。
そう、
その結局ね、幼女に侵されていくぞみたいな。ああいう子たちは犯罪犯罪じゃなくて侵入の侵入ことですよ、ね、で自分変わっていく自分っていう、
なんか分かったような分かんないよ。
どう、じゃあ幼女にどうかして、幼女をどうかしてない、幼女にどうかされたいんですよ。
なるほどね。懐かれたい
と日が最近どうかしてるぜって言われたいんですよ、うん、変わったないやつ
だよ。僕より重症じゃないですか、これって
。なんか全然秋葉原でもお金使わないんだよみたいな。
ただ日が暮れたから性的な意味ではないですよね。
性的な意味は、いや本当にまだないですね、ダメですね。
カード部長は若干性的な意味が入ってきちゃうんで、そこはやっぱオンエアアウトなんです
よ。好きになる以上楽な
ん
で、
うん、もうアウトなんです、うん、この
人なんでアウトなんですか。ひどい、社会復帰できないみたいな。
まあその二次元でですけど、
ね、まあそうですね、うん、二次元のロリはやっぱり、あ、ロリじゃない、あの、そうそう、まあ二次元のね、可愛い女の子は好きです。
さあ、しとめさん、これどうですか、はい、こう師範と部長を目の前にして
初対決ですよ、これ。
いや、まあ、お互いがお互いのこと病気だと罵り合ってますけど、ね、どっちもどっちです。どうです
か。これ目くそ鼻くそです
よ。いや、でもブヒブでございます、
はい、どうぞ。僕はあのブヒブが、まあ、まあ、もちろんそのこの子と付き合ったとか、うん、この子とデート行ったっていう話もそうですけど、先ほどの飲みに行ったみたいな、うん、そういう恋人としてじゃないっていう切り方をもっと聞いてみたい。
こういう時どうしてんだ、友達と一緒にいる時どうしてんだっていうのね、うん、友達として報告してくれてもいいわけです
ね。あと、うん、そのね、まあ、もう恋愛もんの主人公だとか、その女の子が主人公との鈍感なのよみたいな、そういう相談されたい。
あ、相談ね、あの子こんなこと言ってて、
でこのヒロインは僕らの気持ちに全然気づいてない、お前も鈍感なんだよ。そのエスな感じが、
僕そういうの欲しい、
そういうシーズン欲しいですね。
ぜひ暇な方送ってください。熱望ジャットジメルドットコムまでお待ちしております、はい、この1話とブヒブでした。
熱量と文字数、
編集後期、はい、今日もね、最後までありがとうございました。ではお知らせお願いします。じゃあ東藩、
はい、はい、あのですね、ちょっと先ではございますが、はい、コミケも終わった後10月11日土曜日にですね、なんで大阪の方でライブをします。大阪の方にもロフトプラスワンウエストでできまして、うんうん、こちらの方でですね、あの3つの、あのオタクトークイベントが合同でですね、関東オタクトークライブ3団体合同大阪公演オタクルっていうのをやりますんで、うんうん、こちらですね、の 2回再演しまして、19時からのやつと、あとオールナイトの2つやりますので、ですね、うんうん、お時間あれば両方で来ていただいて、うん、はい、いろいろゲストもですね、結構な人を呼ぶつもりなので、詳しくはですね、ロフトプラスワンウエストのスケジュールの方にもう出てますので、
はい、
ご確認ください。よろしくお願いいたします、
はい、うん、
そうですね、あ、僕もあの後輩芸人と一緒にやってトークライブ、二次会というトークライブやってますので、場所とか詳しい日程とか僕のツイッターとかブログ見てくれれば分かると思うので、ぜひ、はい、どうぞ。
ありがとうございます。
あ、カーズです、ですね、7月の2週入りの週刊プレイボーイに僕のコメントといいますか、インタビューが載っておりまして、企画としてはあの、まあ、萌えキャラの水着のフィギュアをですね、まあ、グラビア風に撮影して、まあ、これがですね、杉作J太郎さんとか並々ならぬメンバーがあのいろいろコメントしておりましてですね、もしもあの、まあ、コンビニでも売ってますので手に取ってご覧いただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、というわけで、まあ、あとは熱文字公式アカウントなどなど追いかけていただければなと思います、感想の方はシャープ熱文字 NETSUMOJI でお願いいたします、というわけで今週以上でよろしいですか。
はい、
はい、じゃあまた皆さんもこの1ヶ月で見たこの1話、そして、部品部ね、CG をぜひご報告お願いします。今週は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。